第4章、徘徊略史。徘徊史のお話をするとしまして、あなた方は徘徊略史をご存知になるだけでたくさんと心得ますから、最も大まかなお話をいたします。真っ黒なページをまず想像なさいまし。その暗いページを明るくすることは専門家のことであります。暗いページは暗いページとしておいて差し支えありません。その暗いページの中にたまたま明るいところがあって、そこに山崎総監とか荒木田森武とか松永提督とか西山総員とかいう名前が見えます。山崎総監という人は優美な和歌の言葉を連ねて、ただ格式をのみやかましく言っていたレンガから脱却して徘徊レンガを創設したという点において有名な人であります。32。例えば昔のレンガでは、船止めし枕は秋の裏波に、上波月を旅根の袖の片敷等といったようなものであって、この肉は上波独吟先駆中の肉を抜き出したものでありますが、連続している先駆中のどこの肉を抜き出してきても、それは和歌とほとんど相違のないものであります。が、一旦総監の徘徊レンガになりますと、月日の下に我は寝にけり、総監暦にて破れを綴る古襖等というようなものになっています。表向きはレンガの形を追って比較的優美な言葉を使っていますが、裏面には卑俗な意味を表しています。暦を張った襖の下に寝ているから月日の下に寝たことになるのだというのは、なるほど、うまくいったという程度の基地の戯れに過ぎないのでありますが、しかし言葉なり思考なりを優に優しいということのみを旨とし、個人の範疇を一歩も出なかったレンガを突破してこんなものを創設した点には、大きな功績を認めなければならんのであります。ちょっと断っておきますが、第一章でも申し上げたように、発句すなわち俳句というのは五七五の句と七七との句が代わり版に何句か連続しているレンガ、もしくは徘徊の一番初めの句を言うのでありまして、レンガが徘徊のレンガに変遷したと同時に、その発句も変化しています。例えば月の秋花の春立つ明日かな、葬儀というのはレンガの発句でありますが、徘徊レンガの発句になりますと、うずききて寝太に泣くやほととぎす、総監というようなものになっています。4月になったから大きな声をしてほととぎすが泣くというのは表面の意味で、その裏にはうずききて寝太、寝太は腫れ物という国権が含まれています。悪く言えば地口であります。がしかし変化と言わなければなりません。荒木田森武という人も総監とほとんど同時代に出てレンガを脱却して徘徊を創設した別の一人であります。括弧33。 その徘徊レンガは、口の中にもいるは山伏、森竹、金尾谷、作れば人は羽黒にて、どう。山吹が祈祷すれば人、もしくは鬼、の口の中にでも入ることができる。というのが前句の表面の意味。お歯黒さえつければ人の歯は黒くなるというのが後句の表面の意味でありますが、このお肉のうちには羽黒山の山伏、お歯黒をつけるときに用いる節の子などというものが隠れて滑稽的に用いられています。その発句は、花よりも花にありけるにおいかな、森竹、花に香りがあるというけれど、それは卑怯、花で嗅ぐからのことだ、匂いは花にあるのだからという理屈が表面の意味であります。それは花、花、国音相通ずるところが一句の趣向で、そこが洒落になっているのであります。森竹と宗閑とを比べると、その間に相違も見出されますが、しかし大体似たよったものとしておくことが、徘徊詩の概念を作る上にはかえって必要であります。私は昔のレンガのことは以上引き合いに出したこと以上には申し上げません。一旦出た昇派や葬儀などという名前も、もう一度墨で塗って暗黒のページのうちに葬ってしまいたいと思います。また宗閑、森竹時代にあっても、二人の名前だけを明るくしておいて、その前後はことごとく暗黒のページとして放置しておきたいと思います。が、森竹、宗閑の死後しばらくして、松永帝徳の名前がまた明るく暗黒のページの中に見出されます。括弧34。帝徳は先輩二人の創設した徘徊を継承して、さらにこれを多くの弟子に伝えたという点に功労があるのであります。その弟子の中に北村紀銀という名前が薄明るく見えます。紀銀は国学者として松尾芭蕉の師匠であります。紀銀の名も再び暗黒のページ中に埋没してしまいましょう。帝徳の多くの有名な弟子はことごとく暗黒裏に放置しておきましょう。やがてまた暗黒のうちに明るい一つの名を見出すものは、西山総院という名前であります。括弧35。総院は森竹、宗閑、帝徳などの創設し継承した徘徊レンガにさらに位置変化を与えて、新たに断輪風の徘徊を創設しました。その徘徊は、仕方ばかり押し肌脱いで十文字、総院、賢うやって冷ます仮銭、どう。本当に腹を切るわけではなく、ただ仕方ばかりをするので、肌を押し脱いで十文字に書き切る。仕草をしてみるというのが前句の意味。後句はそれを受けて、そんなことをして賢くも仮銭の口を一時逃れをするというのであります。宗閑、 提督時代よりももっと突き進んで、俗世間の人事を材料にしているということ、またそれを助するのに純粋の俗語を使用しているということなどは、大いに注意すべき点であります。ホックは、かばしらや削られるなら一貫な、総員のホックには、この他にもいろいろな種類のがありまして、提督時代のようなものもあり、また後年の芭蕉時代に似合ったものもありますが、まずこの句のごときが彼の程度を代表したものといってよかろうかと思います。かばしらが立っている。ずいぶん大きなかばしらだ。柱という以上は、一貫な削ってやりたいというのであります。柱に対して貫那を連想してくるところなどは、提督時代の威風を見ますが、しかしとにかく大きなかばしらというものに着目し、それを削ってみたいというところに、地口以上の滑稽があります。値段がうずいたり、匂いは鼻になくて鼻にあったりするのに比べたら、いささか感情の上に一進歩を認めるべきであります。なおさらに数歩を進めている句の一例は、西行蔵さん。秋はこの奉仕姿の夕べかな。総員などでありまして、これらの句になると、後の芭蕉一派の句の類を増していると言ってもいいのであります。が、しかし、あまり詳しくは申しますまい。暗黒。大体の概念を得るためには、かえって対抗だけの名称を握っていくに限ります。私はここでもまた、総員の名前だけを白く残しておいて、その他一切のことはすっかり刻安安のうちに葬っておきましょう。次にパッと明るくなってくるのが松尾芭蕉であります。36。松尾芭蕉は俳諧をいわゆる滑稽俳諧の境地からすくい上げて、サビ、しおりの境に置いたのであります。37。滑稽といい、俳諧という字義は、洒落ということに過ぎないのであります。総監、森武、提督、総員等の人々は、優に優しい和歌、レンガから、別に一派の俳諧を分岐せしめるためには、俗語を使用し、俗情を直上して、洒落、滑稽を主としなければならなかったのでありますが、芭蕉はさらにそれを採点して、その滑稽、俳諧の奥に潜んでいる人生の寂しみに手をつけたのであります。我が俳諧の歴史は、この時によって、格段の好機を放ったのであります。これは一人、芭蕉のみの力ということはできないのであって、総監以下の人々が築き上げたところのものが、年月を経るに従って、おのずから完成し、成熟したのだとも言えます。そういう見地から言うと、芭蕉は時代の寵児だとも言えます。が、それはどちらでもいいのであります。要するに、元禄年間は、俳諧史の最も明るいページであって、その中に、松尾芭蕉という大きな活字が特に人目に留まるということだけご記憶なしておけばいいのであります。悪おけの雫やめけりキリギリス。盆調。油かすりて酔い寝する秋。芭蕉。悪おけが持って ポタリポタリと音がしている。それが耳について仕方がなかったが、その音が止むと、やがてキリギリスの鳴く声が聞こえ始めた。というのが前句の意味で、次の句は、この秋の夜長を長く起きていたところで、別に何をするという用事のある体でもないから、油を倹約するために早く火を消して酔い寝をするというのであります。孤独な郊外に行って寂しい心持ちを抱いた人が、寒弱な秋の夜に処する趣をこの二句は描いているのであります。前に申し述べた相関以下の人々の徘徊は、これを読むと、たとえプッと吹き出さぬまでも、バカなことを言うとか、おかしなことを言ったものだとかいう感じがすぐ起こって、覚えず微笑を含むのでありますが、ここに挙げた徘徊になると、なかなかどうして笑うどころか、むしろ厳粛な心持ちで、襟元をかき合わせるような心持ちで、その苦悩を描いている寂しい境地、並びにその作者の抱いている寂しい心持ちに思い至るのであります。安藤の引き出し探す橋田銭。コーク。顔に物着てうたた寝の月。企画。橋田銭を安藤の引き出しに探すと言ったり、顔に物を着てうたた寝をすると言ったりするのは、前に申した俗情俗語で述べたもので、和歌やレンガではもとより思いもよらぬことなのでありますから、その点から申すと、相関以下の仕事がそのままここに脈を引いてきていると言っていいのでありますが、しかしこれをかの総員あたりの徘徊に比べてみると、同じ俗語俗情であっても、彼にははしゃいだ滑稽な人事が多く、これには落ち着いたサビのある人事が多いのであります。仕方ばかりお仕肌脱いで十文字。総員。賢うやって冷ます仮銭。どう。これを読んでみると、はっはっはっと笑いたくなります。それは事柄がおかしなばかりでなく、それを助する作者が自分ではしゃいでいるからであります。企画という人は元禄時代の俳人としては比較的華奢な心持ちを抱いた人で、寂しみに生命を見出した芭蕉の弟子としてはだいぶ肌合いの違った人なのでありますが、それでいても右の総員の句などと比べてみると、だいぶ真面目な点があります。ただ平凡にある人事を助したに過ぎないのでありますが、その奥には落ち着いた心持ちが潜んでいます。そこが芭蕉一派の大きな生命なのであります。古寺のすのこも青く冬構え。盆町。古寺のことであるから何もかも古びているが、いよいよこれから冬になるというので、その支度をする。そこで、すのこだけは取り替えて、青くなっているというのであります。すのこの青いということは、美しい派手な方面を言ったのでありますが、せいぜい派手で美しいのが何かというと、ただすのこの青いのだと気がついてみると、いかにその古寺の全体の光景を、物を振りているかということが想像されるわけであります。